皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
夏川を越す嬉しさよ手に草履。夏川を越す嬉しさよ手に草履。武尊。
草履が時代を語っていますね。
そうですね。
さて道子先生、以前小学校の英語についてのお話がありましたが、中学や高校の英語でも大学入試改革を受けて変わってきているんでしょうか？
そうですね。それでは今回は公立高校の入試問題をもとにお話をしましょう。
はい。
今手元に今年の3月に行われた鹿児島県の公立高校入試問題があります。最初の問題はリスニングテストの問題です。これまでもいろいろと改良されてきたのですが、今日はこのリスニングについて最新の傾向を3つ挙げてみます。
手強そうですね。ではリスニングの新傾向の1つ目は何でしょうか？
宮崎県では昨年の入試からすでにそうなっているのですが、鹿児島県と熊本県では英語の読み上げは従来2回だったのが今年から1回となりました。
え、大変ですね。
そうですね、はい、でも世界規模で行われているTOEICでは当初からすべてのリスニング問題の読み上げが1回だけとなっています。
あ、そうなんですか。
はい。それで来年度から日本で実施される大学入学共通テストでも読み上げ1回の問題が部分的に導入されることになっています。
大学入試改革で大学入学共通テストでも1回になったことを受けて、高校入試もその流れになってきたということですね。では2つ目の特徴は何でしょうか？
それはリスニングの配点が上がってきていることです。
はい。
リスニングの配点の比率を鹿児島県の場合で見てみると、ここ3年の推移は約 22%、 次が 24% となって、今年が 27.8% でした。
少しずつではありますが上がってきているんですね。
そうですね、福岡県ではここ数年間リスニングの配点の比率が 33% になっています。大学入学共通テストではリスニングの比率が 50% になる予定です。
50% は大きいですね。では3つ目は何でしょうか？
絵やグラフ、表などの資料を用いた問題が筆記試験だけではなくリスニングにも出題されました。これらの資料をもとに必要な情報を聞き取る力を試される問題は他の県でもよく出題されるようになっています。
この3番の問題ですね。これは生徒が授業で行った発表をもとにした問題です。いわゆるプレゼンの資料のようですよね。
そうですね、小学校でも聞く力や話す力を養いますが、話す力には2つあって、1つは英語で会話をするやり取り、もう1つは自己紹介や自分の考えや意見を述べる発表の分野です。
ということはこの3番の問題は発表の分野をリスニング問題の形式にしたものなんですね。
その通りです。リスニングの問題は全部で6題ありますが、どれも形式が異なっています。
そうですね、さまざまなリスニング力と思考力が試されるんですね。単純な会話だけではないことがよくわかりました。ではここで音楽をお届けします。浜田省吾で5月の絵画。今週は公立高校の入試問題の英語について伺っています。大学入試の改革が高校入試にも反映していることが分かりましたが、これから入試を受ける生徒さんにアドバイスはありますか？
はい。リスニング力をつけるためにはたくさんの音声を集中して聞くことと正確な発音ができることが大切です。
正確な発音ができる とリスニング力も高まるんですか？
はい、正確な発音ができるということは、正確に聞き取ってそれをその通りに発音できたということになるからです。
ああ、なるほど。英語にはリズムやアクセントもありますから、それも含めて発音できるといいわけですね。
その通りです。スバルの ELST English Listening Speaking Testing なら、その力が身につきますから、ぜひスバルで楽しく学習してください。
中学生の皆さん、教科書や英検にも対応しているスバルの ELST でリスニングやスピーキングのスキルアップをしましょう。それではスバルインフォメーションです。スバルでは6月入学生を受け付け中です。授業はもちろんのこと、スバルの映像授業も配信しています。新学年のスタートが遅れた皆さん、夏前に取り戻しましょう。また5月31日日曜日は全休週模試です。勉強の成果を上げ、志望校合格を勝ち取るにはスバルの模試がぴったりです。正確な合格判定と的確なナビゲーションが受けられます。中学生の皆さん、ぜひ受験しましょう。6月28日日曜日の全国統一小学生テストの申し込みも受付中です。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。